詩編139章17節から24節。神よ、あなたの身を思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
先週私たちは、神様が私たちを目的を持ってお作りになったということを学びました。神様は私たちを目的を持ってお作りになり、私たちに人生の目的を示しておられる。そして私たちをその目的に向かって導いてくださっているということですね。神様が私たちの人生を導いておられるというのは、私たちにとってとても心強いことです。神様の導きがあればこそ、私たちは逆境の中でも忍耐できるからですね。また希望を持つことができます。神様の導きということで、まず私が思い起こしますのは、創世記にあるヨセフの物語です。ヨセフのことはまるで神様の導きというものを絵に描いたような、そういうものでとても分かりやすいと思います。父ヤコブの愛を一身に受けていましたヨセフは、兄たちに妬まれまして、エジプトに奴隷として売り飛ばされました。ヨセフは良い主人に見出され、その家のすべてを管理するようになったのですが、それもつかの間のこと、ヨセフは無実の罪で牢獄に入れられてしまいます。しかしヨセフは、彼の人生がそこで終わってしまうのでは決してない。神様がヨセフに与えたその人生の目的に向かって必ず導いてくださるということを信じました。神様がその人の人生の目的に向かって必ず導いてくださる、その人に人生の目的を与えてくださっている、そういうことを知る人、信じる人は幸いです。苦しみにあっても簡単にはへこたれません。ローマの5章の3節から4節というところに、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すという言葉があります。そのようにヨセフは患難から忍耐を学びました。忍耐から品性を育てました。品性から希望を引き出すことができました。そしてヨセフは神の民イスラエルを飢饉から救う者になり、ヨセフは彼の人生に与えられたその目的に導かれていったのです。ヨセフのように人生を神様に導かれて生きる人は本当に幸いですね。神様は昔も今も変わらず私たちの人生を導いてくださっているのです。けれども私たちは私たちの人生に神様の導きを見ながら進んでいるのか、また導きを求めながら歩んでいるのか、少し立ち止まって考え直す必要があるかもしれません。神様の導き、これは大きなテーマで短い時間で全てを語ることができませんので、今朝は私たちが神様の導きを得るために必要な2つのこと、御言葉と祈り、この2つに的を絞ってお話ししたいと思っております。先週学びましたように、人生の目的というものは決して自分で作り出すものでも 長年の施策を積み重ねてやっと得られるというものでもありません。それは神様から私たちに与えられるものです。神様は私たちに対する人生の目的を聖書の中に示しておられますから、誰でも謙虚に聖書御言葉を学ぶならばそれを見つけ出すことができます。それと同じように、つまり人生の目的が聖書に示されているように、その目的に向かって私たちを導いてくださる神様の導きもまた聖書の中に示されています。聖書を神様の言葉として読む人、聖書を神様からの語りかけとして聞く人は、聖書によって神様の導きを得ることができるのです。けれども聖書によって神様の導きを知ると言いましても、聖書をまるで占いの本のように使うということではありません。である人が借金に困っていまして、どうしようかと考えあぐねました。それで聖書を開いて一番初めに目に飛び込んできた言葉の通りにやってみよう、そう決心したんです。それで目をつぶりましてですね、聖書をこう持ってですね、えいやっと開いてみたんです。で、開いたページが新約聖書の54ページでありました。といっても聖書はいろいろありますが、新改訳聖書の新約の54ページだったんですね。そのページの一番最初に、これはイスカリオテのユダについて書いてあることなんですが、そして外に出て行って首を吊ったと書いてあった。もう借金で首が回らなくなってますから、ああこれは首を吊って死ねということなのか、いやまあそんなことは嫌だというのですね、彼はいやもうちょっと気を取り直してもう一遍、でもやっぱり目をつむってえいやっと開いてみたのです。そうしたら今度は新約聖書の190ページでありました。先に首を吊って死んだというところはページの最初を見たから良くなかったんだ。今度は上の段下の段に分かれていますが、下の段を見ようと思って下の段を見ましたらこう書いてあります。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。もちろんこの話はジョークなんでしょうけれども、でも私たちもそんな風におまじないのように聖書を開いたり、自分に好きな聖書の言葉だけを拾い読みして聖書を自分の都合のいいように解釈してはいないだろうかなと注意してみる、反省してみる必要があるように思いますね。聖書を正しく読み、そこから導きを得るためには2つのことを心がけてみるといいかなと思います。第一は聖書の全体を読むということです。新約だけ旧約だけというのではなく、旧約も新約も両方が聖書ですから両方を読む。聖アウグスティヌスは、新約は旧約の中に隠され、旧約は新約によって解き明かされるとこう言いましたように、旧約だけを読んでも聖書はおそらく謎で終わってしまうでしょう。何か結論がない宙ぶらりんのところで終わってしまうでしょうね。で逆に旧約を読まないで新約だけを読んでも、その新約の言っている意味を正しく理解することができないと思います。聖書は全部で66の書物から成り立っておりまして、旧約は929章、新約は260章に分かれています。合計しますと1189章。こんなに厚い、書物、これを全部読むのかと思うとちょっとディスカレッジしてしまうかもしれません、大変に思うかもしれませんが、新約を毎日1章、旧約を3章読みますと1年間で全部読んでしまうことができます。私は聖書を朗読したテープ、日本語でなくて英語なんですけれども持っております。90分テープでなんと48巻もありますけれども、48巻ということは計算しますと、もし計算が間違ってなければ全部で72時間ですね。72時間というのは丸3日ということであります。読む方が朗読するよりもうんと早く読めますけれども、声を出して聖書を朗読しても丸3日、ゆっくり読んでも丸3日あったら全部読んでしまう。 まあ、不眠不休で丸3日読むということはおそらく不可能でありましょうけれども、そんなに読めないような分量ではないということを申し上げたいのです。聖書全体を通して読むことを通読と言います。読まないで本棚に置いておくことを積読と言いますが、私たちの教会では2年間で聖書を全部通読する、積読じゃないですよ、通読するプログラムがあります。まだ1月ですね。創世記1章から始まりまして、まだ間に合います。どうぞキャッチアップできますので、これにぜひ参加していただきたいなと願っています。で、聖書を読むもう一つの方法、それは中心から周辺に向けて読んでいくという方法です。聖書の中心ってどこでしょうかというのは、この聖書のページの中心ということではありません。聖書のどの部分も大切なもので、いらないものはありませんが、でも聖書にもやはり核になる部分、それから骨組みになるような部分があります。イエス様が、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています、その聖書が私について証言しているのです、そうおっしゃいましたように、聖書はイエス・キリストが中心です。ですからイエス・キリストがどのようなお方なのか、イエス・キリストのあの十字架と復活にどんな意味があるのか、なぜイエス・キリストがもう一度この地上に再臨される必要があるのか、そういう基本的なことをまず学んでおく必要があります。このような基本的な聖書の知識をしっかりと身につけておかないと、さあ聖書の世界を体験しようと言ってそこに入っていきましても、エクイプメントがありません、準備ができていませんから、そこで迷子になってしまうかもしれません。私たちも初めてどこかに行くときには地図を調べますが、その地図でまず見るのはフリーウェイがどうなのか、それから広いハイウェイがどうなっているのか、その大通りをちゃんと見当をつけてから、そこから小さな細い道という住宅街の道というものを見つけ出しますね。それと同じように聖書を学ぶときにも聖書に道筋をつけておきます。まずは大通りから入って、次に枝の道に入っていくというのが良いのです。この聖書の道筋にあたるものが教理の学びであります。教会はその2000年の歴史の中で使徒信条などの信仰告白、それから数多くの教理問答といわれるものを生み出してまいりました。そういったものに導かれ、聖書の中心的なもの、基本の骨組みというものをまずは学んでいただきたい。そのために日曜日や水曜日の聖書のクラスが教会で準備されていきますおります。そういうところに、ぜひ出ていただいて、この聖書の道筋、基本になるもの、核になるものをまずは身につけていただきたいと、そう思うのです。イザヤの30章21節に、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳を後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く、こういう神様の約束があります。神様が絶えず私たちに語りかけながら、ある時には前に立ち、ある時には後ろから、ある時には私たちと共に私たちの人生を導いてくださるという約束です。けれどもこの神様の語りかけは多くの場合いきなり天から御言葉が響いてくるということではないと思います。神様の声は私たちが普段からそのように聖書を読み、聖書に耳を傾ける、そういうことの中に聞こえてくるのです。神様の導きを求める人は聖書のメッセージに耳を傾け、たゆみなく聖書を読み、熱心に学びます。導きを求めることと御言葉を求めることは多くの場合同じことであります。さらに御言葉を求め続けましょう。人生の導きを得、それを知る第二の方法は祈ることです。祈りがなければ導きはありません。現代は私たちの祈りを妨げるものが本当に多くありまして、私たちは祈りにおいて本当に昔の生徒たちから比べればとても貧弱のものになっているような気がいたします。 とても残念なことでありますが、多くの人々にとってお祈りというと、さあこれから食事が始まりますよ、これからミーティングは始まりますよという初めの合図でしかなくなっているのです。教会は何よりも祈りの家と呼ばれますのに、教会で一番人気のない集会は祈祷会なのであります。また私たちはたとえ個人で毎日祈りの時間を持っています、祈祷会を守っていますと言いましても、もしその祈りが形式的なものになってしまっていたら、そのような祈りによっては神様の導きを得ることはできません。私たちが神様に対して悔い改めることも、新しいこと、大いなることを期待することも、また自らを捧げることもしなかったら、神様の導きはそもそもいらないもの、必要なくなってしまうわけですね。人生を導く5つの目的の中で、リック・ウォレン先生が、私たちは自分たちのコンフォータブルゾーンですね、自分がマネージできる範囲の自分の世界の中に居心地よくそこに座り込んでいないだろうかと指摘していらっしゃいます。なるほど、自分ができる範囲のことであれば居心地は良いかもしれません。しかしそこでは神様の導きを求める必要もありませんし、また神様の大きな御業を体験することもできないのです。ではがむしゃらに何かにチャレンジしてそれを達成すればよいのでしょうか。それもまた神様に導かれる人生、祈りによって導かれる人生とは違います。私たちはそれぞれにゴールを設定します。それに達成しようとします。またさまざまなプログラムプロジェクトを立てまして、そこに到達しようといたします。しかしそうしたことが本当に神様を喜ばせることなのか、それとも自分がやったと言って自分を喜ばせるものなのだろうか、反省してみる必要がありますね。さまざまなゴールやプロジェクトの背後に、それを超えたもっと大切な人生の目的というものがあるのではないでしょうか。それがリック・ウォレン先生がその本の中で強調していらっしゃることなのです。教会は人々の目をそういう目に見えない目的に向けさせるところであり、クリスチャンはそれを追い求める人々であるというのです。で、今回私たちが取り組もうとしています5つの目的では、確かに礼拝、交わり、弟子訓練、奉仕、伝道、そういう具体的なものが教えられてはいますけれども、そこで強調されているのはそれよりももっと大切なもの、礼拝式よりも本当に神様を崇める心、神の家族を愛する思い、キリストのようになりたいという願い、しもべとなって使えるという態度、キリストを伝えたいという情熱、目に見えないものがその本の中では、またこのプログラムの中では強調されているのです。もし私たちが目に見えるゴールに到達すること、プロジェクトを完成させること、それがゴールが目的、パーポスになってしまうなら、私たちは年中何かの活動に追いまくられることになってしまいます。教会でもこの世と同じようにあらゆることが数字や量で測られ、効率が全てになってしまうでしょう。礼拝よりも慈善事業、交わりよりも社会活動、キリストのごとくなるよりも政治活動をしようということになってしまいます。今私が申し上げましたことはとても極端に皆さんには聞こえたかもしれませんが、でも私がそう言いましたのは、実際に教会が礼拝や御言葉や祈りよりも他のことに協調点を置いて、進んでいる、そういう教会がどんどん増えているからであります。アメリカにはこんなに数多くの教会がありますのに、人々がどんどん信仰から離れていっているのは、教会がその目的を見失っているからではないかなと思います。私たちの教会も、その目的から離れてさまようことがないように、神様の目的を求め、導きを求めていきたいと心から願います。人生の導きを求めるには、まず自分の計画を捨て、自分の努力を捨てること、それを学ばなければなりません。 とても逆説的なことのようでありますが、そこに信仰の真髄があります。多くの人は祈るよりも先にプランニングをします。計画書を書き出してしまいます。神様に導きを求めるよりも、ああしてこうしてこの人を説得して、あの人から賛成を取り付けてというふうにストラテジーを練ってしまいます。しかし自分で計画を立て、自分の努力でそれをフォローするんだったら、神様の導きを求める必要も、そのために祈るそういう余地もなくなってしまわないでしょうか。計画を立てる前も、また計画を立ててからも、よくよく祈り、立てた計画を神様にお任せし、神様の働きを期待する。それが神様の導きに生きる人の姿であります。よく使われる英語に ASAP というのがありますね、何の略だか分かりますね。こういうことです。 As soon as possible ということです。で、私は E メールなどでしょっちゅうこのように催促されまして、急かされておるんですが、でこの言葉にちょっとこの頃嫌気がさしてきたんです。で、最近いいことを聞きました。もう一つの ASAP があるんです。何だと思いますか？いい言葉ですよ。はい。Always say a prayer。これが As soon as possible の別の略語だそうです。いつも祈りなさい。早くとせき立てられているこの社会に生きて、その流れの中で流されている自分を見失っている私たちに、今本当に必要なのは Always say a prayer、 この ASAP ではないでしょうか。祈りがなければ私たちは神の導きを見失ってしまうのです。聖書は、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに耐えるな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、箴言の3章の5節と6節、皆さんがよく覚えていらっしゃる、御言葉だと思います。そう教えていますね。たとえ物事が予定通りにいかなかったとしても、神様の導きに任せて生きる人はそのことで慌てたりしません、ふてくされたりもしません、がっかりもしません。神様の導きを祈り求めている人は、神様が私たちの願いや計画に勝った素晴らしいことをきっとしてくださる、そのことを知り、さらに神様を賛美し、より深く神様に信頼することができるようになるでしょう。神様はご自分の計画をご自分の思いのままに推し進めることができるお方であります。しかし神様は私たちを盲目的に神様のご計画に従わせようとはなさいません。私たちが神様の計画を知って、そして神様の導きに身を任せて、神様に信頼しながら神様と共に神様のご計画のために働くということを求めてくださっている、願ってくださっているのです。ですから私たちにとって神様のご計画を知る、神様の思いを知るというのはとてもとても大切なことなのです。けれども聖書は、私たちは神の思い、神のご計画のすべてを理解することができないと言っております。神様は全知のお方でありますから、私のすべてを知ってくださっています。しかし私たちは限りのあるものでありまして、神様のすべてを知ってはいないのです。今朝の聖書の箇所、詩編の139編、でこれは神様がすべてを知っておられるということを歌っているその詩編です。1節から16節ではそのことが本当に見事に歌われています。その後17節で、神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう、その総計はなんと多いことでしょう、それを数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです、私が目覚めるとき私はなおもあなたと共にいます、こうありますね。つまり神様の身思いの全部は私は本当に理解できないということを告白しているのです。 それでは神様の思いというものは私たち人間から遠く遠く離れていて、それを全く知ることはできないのでしょうか。私たちの導きに必要なものもさえ知ることができないのでしょうか。そうではありません。もしそうだとしたら、私たちは神様に導かれた人生を送ることができないからであります。ではどのようにしたら私たちは神様の思いを知ることができ、その思いと私の心が一つになることができるのでしょうか。19節から読んでいきましょう。この詩編の調子が19、20、21、22と、なんかまるで全く違ったものになっているようにお気づきになりますね。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れていけ。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵は乱れに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を忌み嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。ダビデは突然悪者たちを責め始めています。そして彼らに対する憎しみをあらわにしていますね。聖書は人を愛するように教えていますのに、ダビデの口からどうしてこんな言葉が出てくるのだろうかと不思議に思います。主イエス様は敵を愛せよと言われましたのに、ダビデは私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みますとこう言っているのです。で、ここで注意したいのは、ダビデは自分の敵を憎んでいるのではない。ここでの敵はダビデが自分で誰かを憎んでいた個人的な誰かではないということです。ここにちゃんと聖書に書いてありますように、あなたの敵、神の敵です。ダビデは神に敵対する者たち、神を憎む者たちのことを指して、彼は自分の敵を呪っているのでなく神の敵を呪っている。神の敵を自分の敵にしているのです。真理を愛する者は偽りを憎みます。善を愛する者は悪を憎みます。神を愛する者は神が喜ぶものを喜び、神が嫌うものを嫌いますね。どっちつかずということはないのです。ですから19節から22節の言葉は、ダビデが私はそれほどまでに神様を愛するゆえに神を憎う者を憎むのだ、そういう言葉、そういう意味なのですね。22節の最後のところで、彼らは私の敵となりました、こんなふうに言っています。私たちはできるだけ誰をも敵に回したくないです。敵を作りたくないです。敵を増やしたくないです。ところがダビデは、私が神様を愛することによって、もし誰かが私の敵になるんだったらそれでもいい、それでも私は神様を愛し神様に従います、そのように本気で考え、その神様への愛の心をこういう表現で表現したのであります。ダビデがこれはそれほどに他の人々を敵に回しても私は神の側に立つ、それほどの神様への愛を言い表した言葉であります。彼の真心からのひたむきな神への愛の告白ですね。ダビデは決して完全な人ではありませんでした。大きな失敗をも犯した人であります。しかし彼が聖書の中で他の誰にも勝って神に愛された人と呼ばれたのは、このような神への愛を持っていたからでありました。ダビデはこの愛によって神を知り、神の心を知ったのです。ダビデは23節と24節で、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください、こう祈りました。ダビデはこの詩編の第一節で、主よ、あなたは私を探り私を知っておられますと、もうすでに告白しています。神様がダビデのすべてを知っておられるのに、なぜダビデはなお神よ、私を探り私の心を知ってくださいと祈る必要があったのでしょうか。もし神様の全知という理論、神学、教理だけしか知らない人には多分この答えはわからないでしょう。しかし 理論はともかくとして、神学はともかくとして、私のすべてを知っておられる神様を人格的に知っている人はこの答えがわかりますね。神様に愛され、神様を愛する人には、神様が私のすべてを愛をもって知ってくださっているのだから、私も私のすべてを神様に知っていただきたい、そう祈りたいのはもう当然の心として生まれてくるからであります。ダビデは愛のゆえに神様の前に心を開いて、私のすべてを知ってくださいと祈っているのです。そのように祈るときに、神様のお心と私たちの心が不思議な形で一つになっていきます。神様を自分の知恵知識では知り尽くすことができなくても、神様を愛する愛によって神様を捉えることができます。このような神様との人格と人格との交わり、神様を愛し神様に愛されていく、この愛の交わりの中で私たちは神様の御心を知ります。神様の導きを得ることができます。そのように神様の導きを求め、神様の導きを知り、それに従っていく、そのような私たちの人生でありたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが私たちに求めておられる人生が、ただ単に課題をこなしてそれを達成するだけの人生ではなく、あなたに導かれ、あなたと共に目的に向かって歩んでいく人生であることを今朝深く教えられました。それは私たちが今まで生きてきた生き方と大きく違っていますし、私たちの周りの人々が期待することとも違っています。そのことに戸惑っている人々には、神に導かれて生きる人生の素晴らしさを教えてください。古い生き方にとらわれて前に進むことのできない方々にも、そこから一歩踏み出す勇気をお与えください。神様の導きを求め歩んでいる人々に、さらに確かな導きを御言葉と祈りによって与えてください。主イエスキリストの尊いお名前で祈ります。